人の悪口は言わないということなんですが、私はこの2年間ですね、日本のコロナの技術的側面を指導っていうか方針を決めてきた厚生労働省の尾身さんという人はですね、私が科学者として見るならばちょっと科学者とかそういうふうには言えないなっていう感じがしますね。っていうのは科学者っていうのは皆さん普通の人はですね、人間は必ずお金とか名誉とかなんか出世とかそういうことに興味があるというふうに思っておられる方がいると、多いんですけど、ほとんどなんですが、本当の真からの科学者はですね、科学的なことが好きなんで興味があるんですよね。ですから尾身さんはその科学者としての厚生労働省の議官ですから科学者ですよね。科学者としてのトップなんですよ。そういう点ではやはり僕だったらやっぱり国民に対しても新型コロナウイルスの不思議な点、まだ解明されてない点、それを口にして、それで感染学者の人頑張ってくださいね、今はこういうことが重要ですからっていうようなことを話されるっていうふうに思うんですよね。例えば僕があれすればですね、少なくとも2020年2年前の2月12日の東京都医師会の記者会見ではですね、コロナウイルスを防ぐのはマスクじゃないと、手洗いだと、どっか触ってそれがうつるんだというふうに言ってるんですよね。これは根拠があるんですね。新型コロナの1号、つまり SARS ですが、 SARS は雑巾なんかでうつったわけです。つまり空気で感染するんじゃなく、空気で少しは感染しますが、大部分は表面で感染するんですね。でもちろん今度のオミクロン株でもですね、人間の皮膚の上とか、それからプラスチックの表面ですね、こういうところでものすごく長く生きるっていうことが言われておりますね。ですからこれはね、どう言ったら損になるとか、どう言ったら得になるってことじゃないんですよ。僕は尾身さんがね、僕の弟子だったら、君そういうことじゃダメだよと、科学者は、科学ってのはそうじゃダメなんだ、つい出ちゃうんですよ。いやね、オミクロンっていうのはオミクロンっていうか、コロナっていうのはだいたい表面感染ですからね、一応国としてはマスクをしろって言って間違いではないと思いますが、やっぱり手洗いを十分にするっていうのが私はいいと思いますよって、そういうような話が出てくるんですよ。これが科学者というもんなんですね。それからもう少し面白いこといろいろあるわけですよ。例えばインフルエンザですね、新型コロナが流行ってインフルエンザがなくなったんですけども、それ素人の人はね、データをよく見ずにみんなでマスクしたり3密したりしてるからインフルエンザも減ったんだって、全然違うんですよ、時期が2ヶ月もずれてるんですね。新型コロナが流行をまだしてない時に、すでに我々はもう マスクなんか全然してない、全く意識しない、その頃にもうすでに、インフルエンザは5分の1になっちゃってるんですよ、例年のですね。ですからどういう時点かっていうのはすごく不思議なんですね。興味があるわけですよ。科学技官とかそういう人はね、そこに科学に興味がなければいけないんですよ、もともと。だからついついそういう話になってくるわけですね。おかしいですね。何しろマスクなんか全然してないうちからもうインフルエンザが5分の1になってしまいましたから、今ではほとんどゼロなんですよねと。これもなかなか抑えるの重要ですよねって。コロナを抑えるにはコロナの敵になるウイルスで、ほとんど人間に害のないウイルスを、見出したら、ワクチンよりかいいかもしれませんねとか、こういうのが口に出るはずなんですよ。それからヨーロッパに対して日本は15分の1とか30分の1とかすごく流行が少ないんですけども、これについてはいろんな意見があるけども、私はこういうふうに思うとか、そういうことを研究することによって流行を食い止めることができるかもしれないとか、もう常にこうなんか自分の意識がですね、なんとかして科学的な手段で、新型ウイルス、新型コロナの流行を止められないかと考えるのが科学者なんですよ。政治家だったらばみんながどう考えてるかなとこう気を回したりですね、それから商売人だったらどうやったらワクチンが売れるかなって儲かることを考えたり、それぞれ違うんですよ。私はね、尾身さんのこう2年間のこう なんかテレビに出てくるやつ見たら、この人科学者かなと、科学のことをご存知なのかなってやっぱり思ってしまいますね。それからもう一つはね、ここに尾身さんは犯罪を犯してるんではないか、こういうのを追及してくれるのが、まあ、かつての朝日新聞であり、 NHK も本当はねこのくらいのところまで、あの小保方さんの犯罪性を、あの小保方さんって別に犯罪を起こしてないですよ、あれだけ追及して、小保方さんが女子トイレに逃げ込んで監禁状態になるまで NHK を追いまして、しかもその放送があったので小保方さんの世話をした笹井さんが自殺するっていうところまで追い込んだ。つまり小保方さんの犯罪についてはあれほど厳しかった NHK が、尾身さんに対しては知らん顔してるんですよ。僕ね、だからこれはあのこのロバタの話でするんですけどね、やっぱりこれはあの僕が検察とか警察なら調べますけども、検察警察じゃないんでね、やっぱり新聞社とかマスコミがこういうのは騒いでほしいんですよ。っていうのは尾身さんは病院を統括してるんですよ。それで病床というかベッドをですね半分ぐらい4割開けてたらしいんですよ。であれはね、開けてると黒字になるんです。そういう制度なんですよ。で患者さんを入れると赤字になるんですよ。だから私はね、あの2020年のこれも4月頃お医者さんから聞いたんですけど、いや先生今度の話は難しいですよ、2類に分類してベッドを開けとくと儲かるんですよ、だけども患者さんは引き受けたがらないでしょうね、患者さん入れると赤字になりますからねって言ったんですよ。尾身さんはですね、そういうことをコントロールする役目にあるんですよ。その何か所かの病院が尾身さんの経営なんですけども、そこでなんか新聞報道、一部の新聞報道によると、それしかもう新聞報道しないんですけど、300億以上の収益があったって言うんですよ。わざと4割ベッド開けてたんですよ、開けてたと言うんですよ。これが本当だったら僕は犯罪だと思うんですよね。っていうのはベッドが足りないからってみんなが心配し、中には自宅待機で亡くなった人もいる。ところが尾身さんの病院、尾身さんっていうのはやっぱり国のトップ、その技術的なトップだったんですからね、その人のところの病院が患者さんを入れると赤字になるからってベッド開けといて、それで救急車で運び込まれてくる、これ運び込まれないで自宅で亡くなったってことになると、これね殺人罪ではありませんけどね、ほぼそれに近い犯罪ですよね。だからこれは必ず尾身さんはですね、立場としてまず、これはこういうことですと、問題はありませんということを自ら説明せんといかんですよ。偉い人っていうのはですね、自らの説明が必要なんですね。だからこれはですね、やっぱり尾身さんの後世を怪我しますからね。だからあの事件、つまりベッドが足りない、ベッドが足りない、医療崩壊、医療崩壊って言ってる時に、患者さんを引き受けると赤字になる、患者さんを引き受けなければ黒字になる、つまりね、患者さんのいない時はね、補助金もらってるんですよ。そこなんですよ。ベッドを赤しとくだけでいいんですよ。ところが患者さん入れると患者さんの治療にお金がかかるから赤字になる。だからね、国のトップの人が、できるだけそういう制度を作って自分の病院が300億も儲かるようにしたんだったら、そりゃねダメですよ。その人がね、コロナの対策やってるって言ったら、コロナをできるだけ流行させた方が自分が儲かるってわけですから、典型的な国家の役人の犯罪ですよ。これはね、まあロバタの話なんで気軽にできるんです。気軽っていうかね、僕が新聞でそれを読んだのは確かなんですよ。ただその後NHK も朝日新聞も追及しませんからね。昔はね、 NHK 朝日新聞反日という点では悪かったんですが、そういう点の追及はやったんで、まあまあそれで少しは良かったんですけど、今それもやりませんからね。だからこれは非常に問題だろうというふうに思うんですね。やっぱり上に立つ人は常に身が綺麗で、これだけね、医療崩壊医療崩壊ってね、大阪府知事もそうですが、みんなで心配させて、いや実は病院空いてたんですと、なんでベッドが空いてんのって言ったらね、それは開けといた方が儲かるように国のシステムを自分で作ったからってお兄さんが言うんじゃ、それはどうにもなりませんからね。だいたい患者数がヨーロッパの10分の1以下、それから治療ができるベッドはヨーロッパのだいたい4倍、 ですからどんなに少なく見積もってもヨーロッパの40倍はあったわけですよ、患者さんあたり。まあ、ちゃんと計算したら100倍ぐらいあるんですよ。その日本がね、ベッドが足りなくなるはずないんですよ。医療崩壊するはずないわけですよ。もう全く奇妙な話なんですね。それが尾身さんが自らやってたってことになると、どうもちょっと犯罪の匂いがするなって僕は思いますけどね。皆さんどうですかね、これは。